発女が行く。このコーナーは廿日市の素晴らしい企業を私発女の東園めぐみがご紹介するコーナーです。今日は廿日市市新宮にあります増田畳店の専務でいらっしゃいます増田健一郎さんにお話を伺いします。増田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにこの増田畳店、お店の紹介をしていただけますか。
はい、有限会社増田畳店でいます。創業は大正14年からやっております。94年やっております。
大正14年ということはもう今から94年ほど前になるんですよね。はい、始められたのは健一郎さんの
ひいおじいさんからなんで、はい、はい、ひいおじいさんがまあ福岡で修行して帰ってきまして、でここでまあじいさんが生まれて、でそれからずっと畳屋をやっています。
ね、今日あのお店の方に入らせていただいた時もとてもね畳のいい香りがしていましたが、だいたい1日に畳ってどのぐらい作ることができるものなんですか。
そうですね、簡単に言うとですね、朝だいたい8時半から9時の間に畳を引き取りに行きまして、例えばその家にまあ多くて20畳あるとしたらですね、3時4時4時ぐらいまでには夕方の、にはできて引いて終わるという形ですね。そういう形でできます。はい、
そしてこの畳を張り替えたりこう作られている作業っていうのは何人でしてらっしゃるんですか。
ですね、うちの社長とまあ僕とまあたまにうちの袋が手伝いはするんですけど、ほとんどが社長とまあ僕2人でやってその20畳ができます。はい、
発女が行く。そしてこのひいおじいさんから始まったこの畳店なんですけれども、健一郎さんがこの畳の道へ進もうと思われたきっかけって何だったんですか。
僕はですね、三菱重工で働いてまして、で3年ぐらいしてちょっと飲食したいなっつって飲食に行ったんですけど、やっぱり飲食って難しいんですよね。いろいろこうありまして、ちょっとそこら辺の時にちょっとじいさんが代替わりやなんじゃかんじゃって言い始まして、でうちの親父がまあやることにはなったんですけど、ちょっとし僕も心配になってきまして、はい、で僕もちょっとのままだとどうかなと思いまして帰ろうかなと、それで二人の前でちょっとやらせてくださいって言ってまあお願いしまして、はい、それがだいたい17、18年前ですか。それでお前がそう思うんならじゃあしっかりやってくれよと言われたんで、ほんならちょっと本気でやらんといけんな思うて、そっからやり始めました。はい、
畳の職人さんになるためにはいろいろ勉強も大変だったんじゃないですか。
そうですね、厚生労働省の一級技能士っていう、まあ、資格があるんですけど、はい、そちらを、まあ、7、8年かかったんですけど、取りまして、で今その仲間と、まあ、福山の方の仲間も呉の方の仲間もいっぱいおるんですけど、みんなで一生懸命畳業界こう盛り上げるように頑張ってるんですけど、まあなかなか畳という仕事なんで、やっぱり、ね、若い人たちがこう畳っていうのを分かっていただければいいなというのをどうすればいいかっていうのを、まあ、たまに飲みに行ったりして話はしてるんですけど、まあ、そういう状況ですね。はい、
こういった資格を持っていらっしゃる職人の方と持っていない方もいらっしゃるんですよね。
はい、そうですね。で、まあ、取りたいのに取れないという、まあ、おるんですけど、まあ、頭か取らないっていうふうに言う人もおるんですけど、まあ、みんなそれでも仲良く、飲みに行って、まあ、今後のことを、ね、話したり、まあ、彼らも一生懸命やってますので、はい、みんなで協力してやってます。みんな一緒なんで、やっぱり、ね、仲良くしていかんといけんと思うんで、はい、
ということはこう広島でもそういった畳を作っていらっしゃる職人の方っていうのはたくさんいらっしゃるんですか。
そうですね、年はもう70、80までやる人もおりますんで、もう定年なんかないんですよ。で自分が辞めるっていう時に、辞めたい時に辞める仕事なんで、まあ、僕もまあとりあえずじいさんが70までやったんで、まあ、70目標にやってるんですけど、まあどうなるかわからないんですけど、まあ、健康に、ね、このままやっていきたいなとは思ってます。はい、
発女が行く。このお仕事のやりがいってどういうところですか。
やっぱりですね、一番はお客さんに綺麗になってありがとうっていう風に、普通逆ですよね。 僕ちがありがとうなんですよ、やっていただくのなのに、まあ向こうがね本当にありがとうっていう風に言ってもらえるんで、そこが本当に僕らの一番いいところというか、うん、ところですね。すいませんすいません、はい。
そしてこの畳を作る上でのこだわり、また健一郎さん自身のお仕事へのこだわりっていうのは何かありますか？
そうですね、まあ一年一年まあしっかり勉強してですね、今以上の仕事をできるようにもう日々本当に毎日言っていいぐらい一条にかける情熱ですよね、うん、思いでしっかり縫ってます。だからそこですかね、やっぱり、はい、もうこれを分かっていただければまあ嬉しいんですけどね、お客さんに、はい。
そうですよね、うん、そしてもう初開始の方ならこう昔からあるこのマスター畳店、ね、この辺り初開市にはねたくさんのお店も並んでいたということですが、だんだんとねこう高齢化も進んでお店を閉じてしまう方もいる中、こういうふうに長く長く続いてきたのってこう皆さんの熱い思いがあってのことですよね。
そうですね、まあ、あとはまあじいさん親父を褒めるわけじゃないんですけど、まあいろいろね役をやったり、まあ学校とかあってもこう役をやって なんかあれば出る、祭りがあれば出るとかっていろいろやってたみたいなんで、はい、そこでもねやっぱりしっかり会長やったり何やったりとかってやってたみたいなんで、やっぱりそういうのがやっぱり積み重ねてね、これまで94年やってきたんだなというのは、まあ、2人今感謝してるんで、まあ、僕もそこ切らさんようにはしようと思ってます、はい。
やっぱりこう畳って今日お店に入ってきた時にも思いましたけれども、すごくなんだかホッとする香りというか、なんか私もこうお家には和室があって、なんかその部屋に入ると落ち着く気分になるんですけど、皆さんにももっともっと畳の魅力って感じてほしいですよね。
はい、感じてほしいですね、うん、あのいぐさは空気がきれいになるっていうのがここ最近分かってきて、和紙表もあるんですけど、いぐさっていうのは本当にこう健康になれるんで、で綺麗になったらね本当にね皆さん本当笑顔になって、で部屋もすごい明るくなります。で国産表もあれば中国表もあるんですけど、やっぱりねある程度いい草をつければですね、綺麗にあの狐のこの毛のように綺麗に焼けてくるんですよ。夕方になるとねものすごい綺麗なんで、はい、まあ、ああいうのを見てですね子供さんも見て、あやっぱ綺麗だなって思ってもらえたら僕は嬉しいかなとは思ってるんですけど。
発女が行く。
そして増田さん、今後新たな展開もあるんですよね。
そうですね、ちょっと玄関用の幸せマットっていうのを、畳マットを作ることになりまして、
はい、
まあ、オーダーメイドでできるということで、まあ、いろいろ7種類ほど作れるようにはしたんですけど、まあ、ぜひぜひやっぱりね玄関はその家の、まあね、最初の一歩目なんで、そこをきれいにしていただいて、うん、畳もきれいにしていただいたら僕は嬉しいかなと思います。
はい
はい、
ということは玄関、ね、一般のお家だと靴を脱いで、まあ、1枚マットが敷いてあるかなっていうところですが、うん、そのマットが畳で作られる。
そうですね、まあ、皆さんね、ニトリとかねナフコとか行けば、うん、普通にマットは買えるんですけど、ちょっとここはこう一つちょっとおしゃれな感じで、なかなかないと思いますんで、
うん、色も私畳と聞くと緑色を、ね、うん、想像するんですけれども、いろんな色がありますね。
これ和紙表なんですけど、いろいろ種類があって、はい、もう数えきれないほどあります。実際もう多分 40-50 ぐらいあるんじゃないかと思う。あります、色がいろいろで、まあ、なくなったりまた新しくできたりというのは続いてるんですけど、まあ、その中で、まあ、これがいいんじゃないかっていうのを、それもちょっとこれは縁がついてるっていうことが、縁付きだとやっぱりピシッとこうねはまるんですよ、綺麗に。でここはこの縁がいろいろ守ってくれるんで、はい、縁なしだとやっぱ角がやっぱり悪くなるのが早いんですよ、縁があるとそれを守ってくれてますんで、はい、ぜひぜひ自分の家のこだわりの一枚として作っていただけたら。
そうですね、
はい、
まずこう玄関のこう幅ね測るところから始まって、サイズを測って素材を選んで、それからご注文お見積もりということで、まあオーダーメイド、自分のお家に合ったものができるということで、ね、
ちょっと測っていただくんですけど、まあ自分で測るっていうのもこうねやっぱり 自分で作るっていう風なあれで、うん、ちょっとわからんことはまあ言っていただければ、ちゃんと説明するしもう行きますんで、
はい、
ただやっぱり自分で作るからにはやっぱり自分でこう測っていただいて、うん、あのあなんか自分もやってるんだなっていうのを実感していただきたいなと思って、こういうことを しようかなと思いました。はい、
この案はもう健一郎さん自ら
こう、ね、そうですね、あのもう前から思ってたことなんで、うん、何かせにゃいけんもって、今畳が10年前の半分になってます。
ああそうなんですね。
で下手したら10年さらに10年したらもう5分の1になるらしいんですよ。ものすごい減りようで減ってるみたいで、もうマンション建っても家建っても畳がありません、もうほぼありません、10軒建ってもゼロです。だからやっぱり何かきっかけを作らんと、マンション業者の方 もその家作る会社も畳を見てもらえんと思うんで、ちょっとなんかきっかけ作ったらちょっと畳の部屋も作ろうかになるかもしれないんだけど、僕らもちょっとそれで頑張ってみようっていうのでみんなで頑張ってますよ。はい、
畳というその文化を、ね、絶やさないためにも、うんね、お一つのきっかけとして、ね、はい、これから楽しみですね。
はい、初女が行く、
はい、そしていろいろお話を聞いていきましたが、最後にここ地元廿日市への思いというのもお聞かせいただけますか。
そうですね、ね、いろいろお店やられてる方がこうバタバタ辞められてるっていうのをよく聞くんで、まあ、すごく寂しい思いはしてるんですけど、まあ僕みたいにね、まあ若いって言っちゃうけど、まあ僕も年なんですけど、まあ若いもんにです、もっとその廿日市でね商売するっていうことをね、自分の地元なんでね、やっぱりしっかり頑張っていただいて、諦めずに頑張ってほしいなっていうのがあるんですよ。でもやっぱりダメだってよく聞くんですよ。でもそこちょっともう一回踏ん張ってもらって一緒に頑張っていこうよというふうにちょっと言いたいんですけど、まあ今みんな頑張ってるんでなかなか言えないんですけどね、僕も頑張っていくんで皆さんも頑張ってほしいなと思います。はい、
そうですね、なんかこう増田さんのような、ね、熱い思いを持ったエネルギー士の方がいらっしゃると、これからの廿日市ますます楽しみだな、盛り上がっていくんだろうなと思いました。ね、今日は貴重なお話をありがとうございます。廿日市市新宮にあります増田畳店専務でいらっしゃいます増田健一郎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
初女が行く。